こんにちは、心理カウンセラーのゆうこです。私はカリフォルニアで今公立学校でですねソーシャルワーカーやってるんですけども、保健室みたいなところで、子どもたちを迎え入れたり、子どもたちとね毎週会ってお話ししたりっていうことをしたりしているんですけども、そんな中でですね子どもと話しててやっぱ親の影響ってすごくって、ね、なんかやっぱ学校とか他の大人からの影響もとか他のお友達からの影響ももちろんあるんだけれども、親の影響ってすごいなと思ってて、親がちょっと機嫌悪いだけでやっぱ子供ってすっげー絶望的な気分になるんだなっていうのを最近ひしひしと感じているので、ちょっとその話をしたいなと思うんですが、その前にですね日本時間3月の2日朝の10時から、1時間半を予定しております、世界のお母さんの会っていうのをねちょっとやってみたいなと思っておりまして、お申し込み受付中です。何をしたいかっていうと別に教育がどうとか討論をしたいっていうよりかはみんなどうやって子供と向き合ってんのかなとか、お母さんである自分のこととかこれからどうやって生きていこうかとか何に挑戦したいとか、なんかそういう話をいろんな普通に生きてたら会うことがなかった人たち、全然バックグラウンドが違う人たちが集まって喋ったら面白いんじゃないかなと思って、単純にどんな風なことが起きるのか知りたい、楽しみたい、ワクワクするっていう気持ちで、やろうとしている回です。で一応心理的安全を守るために無料にはしてなくて有料なんですけれども、なんかお互いが何やっぱバックグラウンドが違う人が集まったりすると攻撃し合ったりなんかマウントの取り合いになったら嫌だなと思って、そうじゃなくって純粋になんかいろんな人生を知りたい人とかいろんなオプションを知りたい人、いろんな世界を知りたい人たち同士がお互いにキュリオシティ、興味を持ってお互いのこと知りたい、あなたどういう感じで生きてるんですかっていうのをお互いから学び合いたいっていう人たちが集まってきてくれたら嬉しいなと思っています。人生ってさ一度きりで自分の人生しか生きられないし、いろんなオプションって意外とやっぱできないことの方が多いっていうか時間が限られてるなって思うんですよね。だから自分が知り得なかった職業とか自分が知り得なかった生き方とかを他の人から聞いて、そのインターネットとか SNS で見て読んで話を聞くだけじゃなくって実際に関わってみたらお互いにとって何が起きるんだろう、どんなワクワクが待ってるんだろうっていうね楽しみをねちょっと追求したいというかそんな気持ちです。私自身もちょうどですね先日 SNS で3人の子供を連れて世界一周したっていうお母さんのなんかインスタ見たんですけど、すごいなと思って、3人連れてさ世界一周って、で旦那さんと、すごいよね、なかなかできないよね。で自分がやりたいかって言われるとやりたい、世界旅してみたいけどでもちょっと腰が引けるなっていう気持ち、でもその中で得た経験とかってすげえ興味あるし、なんでそれやろうと思ったのかとかもすげえ気になるしって考えたら、やっぱさどんな人の人生にもそんな壮大な世界一周とか子連れで旅とかじゃなくてもどんな人にもストーリーがあって、どんな人生にもドラマがあってお互いから学ぶことってめちゃくちゃあるんですよね。だからそういうのをね大事にしていきたいなと思っています。この思いに共感してくださる皆様、みんな自分以外の人がどんな生き方をしているのか気になるよっていう皆さん、ぜひお集まりください。お待ち申しております。本当になんかどんな会になるか全然予想がつかないんですけど楽しみですね。 ぜひぜひお待ちしております。で、不思議なんだけどちょっと余談なんですけど、これ集め人みんな来てくださいってね宣伝してるんですけど、私ちょっと前に大学院のリサーチ研究でね、あの日本人のお母さんたち、カリフォルニアに住んでるお母さんたち、これ何もなんかお礼とかできないんですけど、アンケートのご協力お願いしますって言って、まあ10分程度かかるあの無記名のアンケートなんですけど、アンケートお願いしますっていろんなところで言ったんですよね。そしたらね、アンケート何にも得意になんないんだよ自分の。それはさ、パパパパパパパって集まったんですけど、同じ風にこうやってお母さんたち集まれっておしゃべりしようよって話しかけてもね、意外とアンケートよりも何数が集まらないなっていうねところがあってびっくりしてるんですよ。だって何のさ自分の役にも立たない、何なんかギフトカードがもらえるでもない、自分の研究のことをこんな風に言うのもなんですけどね、何無料奉仕ですよ、言うなれば無料奉仕で情報提供して、で私のあの研究にご協力いただいたんですよね。それはいいのに、きっと自分のためになるであろうなんか集まりとかにはやっぱりハードルが高いのか、私の信用度が低いのか、まあ理由はいろいろだと思うんですけど、結構びっくりですね。なんか絶対このみんなで喋った方が参加してくださる方にとっては得になる、何か得るものが必ずあるはずなのに、何を得ることでもなくただ情報を提供してくれるっていうだけの無料のアンケート、無料っていうかあの何も報酬が出ないアンケートには結構な数の方が答えてくれたっていうのがなかなか面白いなと思ってます。何なんだろうね、なんかどういう理由だと思います皆さんは。私は結構ね、なんかアンケートがあんなに集まったのはなんでだったんだろうって今思ってます。不思議ですね。はい、まあそんなわけでですね、あの子どもたちが親から受ける影響の話を今日はしたいと思うんですけど、最近ですね結構泣いてその保健室みたいなところに来る子が多くて、特に小学生で、ってもう本当にボロボロ涙を流しながら来るんですよね。で例えばなんですけど、どうしたのって聞くと、なんかお父さんに早く寝ろってすごい強く言われて嫌だったとか言うんだよね。で事実はそれだけなんですけど、でそれが悔しかった、悲しかったよ、誰もお父さんがあんな風に怒るなんて怖いよ、私のこと誰も愛してくれてないんで、私はなんか誰からも愛されてない人間なんだみたいなところまで行くわけですよ。シンプルに彼らの話をたどってると、彼らが言うことには、お父さんに早く寝ろってめっちゃ強く叱られた、すごい嫌な言い方された、怖かった、舌打ちとかされた、感情的に怒られた、だから誰も僕のこと、私のこと愛してくれないんだ、っていうロジックに聞こえる風にね、あの泣くんですよね。でもそれでも、どうしたのどうしたのってなんかちょっと掘り下げていくと、まあシンプル、そんなに話はやっぱりシンプルじゃなくって、何すごい強く言われたからっていうよりかは、普段の家庭環境があんまりよろしくないから、あの関係性がね、親子のリレーションシップが良くないから、だからちょっと言われただけでも子供って絶望的な気分になるんだよね。親との信頼関係っていうか、親から普段から愛されてるっていう実感がないっていうか、親が感情的にイライラしたり八つ当たりしたり切れたりしてるのをね間近で見てると、やっぱりちょっとなんか言われただけで普段から切れられてるから、 あ、やっぱり僕は私は愛されてないんだって思うんだよね。で、私からちょっと話を聞いてると、親としてね、やっぱ忙しかったり子供がたくさんいたりするとイライラしたりするのも、まあ当たり前っていうか、そういうこともあると思うし、ついつい感情的になっちゃうこととかもあると思うんですよね。でもだからといって子供が大事じゃないっていうわけでもない。もちろんそのね、子供たちの親御さんたちと話したわけじゃないからわかんないんだけど、わかんないんだけど、でもやっぱり親って子供がさ、すごい好きだから、基本的には。だから感情的になるイコール嫌いっていうわけではないんですよね。ないはずと信じたい。 でもやっぱ子供たちにとっては目に見えるものが全てで、感情的になる、叱られる、だからママはパパは僕のこと、私のことが嫌いなんだっていうロジックになるんですよ。怒られるイコール嫌われてるっていう風にね、受け取っちゃう子も結構いるんだなっていう風に感じています。で、それが根本にあると、やっぱり学校生活の中でも、あ、またあの子たちと遊んでもらえなかった、悲しい、やっぱり僕は、私は誰からも愛されないんだ、先生にちょっと注意された、あ、やっぱり先生も僕のこと、私のこと嫌いなんだ、僕のこと、私のことを好きな人なんて誰もいない、誰からも愛されないんだって、すごいシンプルに、なんかそこにつなげちゃうんだなーっていうか、そこにつなげちゃう子がかなりいるなっていう体感があります。だからやっぱ親にできることって、ひたすら好きだよ、大事だよっていうのを伝え続けるっていうことなのかなと。仮に感情的になってわーっとなんか怒っちゃった時とかも、とにかく勘違いしないでほしいのは、今お母さんはお父さんは疲れてて感情的になってしまった、ごめん、でもだからといって、あなたがね、子供がね悪いとか、子供のことが嫌いとか、そういうので決してない、子供、あなたのことをずっと好きだから、そこは忘れないでほしいっていうのを、なんか伝え続けることなのかな。で、そこが伝わってないと、もう簡単に子供はもうぐちゃぐちゃにな、心がぐちゃぐちゃに乱れてしまう。小さければ小さいほどそうなのかな、年齢がね、とか思ったりして。やっぱ親が与える子供への影響ってものすごいものがあるなと感じています。だから、どんな教育をあげるとか、どんなチャンスを与えるとか、まあ、そういうことも大事なんだけど、でもやっぱり日々をね、楽しく笑って過ごせるように、子供をサポートしていくっていうのが一番大事なことなのかなと思ってて。で、そのためにはやっぱりお父さんお母さんが、あなたはどんなことがあっても愛されてるよっていうのを伝え続ける。で、ちょっと怒っちゃった時にも、そのすれ違いを修正する努力をするっていうか、怒ったイコール嫌いじゃないよっていうのをきちんと伝えること。そうしないと、なんかちょっとしたことで怒られたイコール嫌われたってどこへ行っても思っちゃったら行きづらいでしょ。なんか注意されたイコール全否定されたみたいなね、会社員になってからも思い込んでたらめっちゃ辛いじゃないですか。 ちょっと指導を受けたくらいで、ちょっとここな、例えばこの書類直してくれるって言われたくらいで、あ、この人は私のことを嫌いなんだ、この人は私のことを嫌ってるに違いない、だからこんなミスを注意してきたんだとか思っちゃったらめっちゃ行きづらいじゃん。だから、注意するとか、怒るイコールあなたがダメとか、あなたのことが嫌いっていう意味じゃないっていうことを伝え続けるっていうのは、すごく大事なことなんじゃないかなと思います。というわけで、2024年3月2日、もう極論お母さんじゃなくてもいいんですけど、 私が今ね、2人子供がいて、今3人目をね、妊娠してるんですけども、まあお母さんをやらせてもらいながらね、自分のことをやったり、 なんかちょっと面白いことやりたいなと思っているので、なんかみんなで幸せになる方法って何なのかなとか話したいし、なんか自分だけじゃなくって なんていうのかな、なんかもっと自分以外の世界を知りたいっていう欲求が最近すごく出てきてですね、なんか世界を広げたいんですよね。海外にいる、アメリカにいる、カリフォルニアにいるって言ってもさ、まあここにいるからいろんな人と話すけど、でもそのいろんな人と話すことが日常になったら、もはやそれは広い世界じゃなくて私の日常になってしまうわけで、でここにいる人たちとは話すけど、でも逆に言えば例えば日本にいる地方の人とかと話すチャンスないし、全然バックグラウンドが違う人、例えば海外でもさ、タイとかにいる人と話す機会ないし、ヨーロッパにいる人ともそんな話す機会ないし、だ全然違うバックグラウンドにいる人たちとおしゃべりしたい、出会いたい、どんなことしてるのか知りたい、知り合いたい、で私がシェアできることはシェアしたいっていう気持ちでおりますので、3月の2日日本時間は朝の10時から、カリフォルニアは3月の間違えちゃったかな、ちょっと概要欄から日付書いてあるので見てもらってもいいですか、すいません。はい、で一応カリフォルニアの時間は、夕方の5時から6時半に設定してありますので、お時間合う方ぜひぜひお待ちしております。それではありがとうございました。失礼します。